内容をちょっと先に言ってからしましょう。アザフのマスキル、教訓ですよね。マスキルというのは教訓です。何の教訓かというと、エブラヒム、ヨセフの息子エブラヒムとマナセという、エブラヒムが次男です。次男だけど、ヤコブがこう手をこうかけて、その右の手をね、次男の方にかけました。そのことでエブラヒムは強くなっていました。だからエブラヒムが北のイスラエルの指導者としてやってます。そのヨシアが、エブラヒム族、そのヨシアが占領したカナン地のところが、エブラヒムが占領した場所、割り当てられた地というところが城というところです。城が中心です。そこに幕屋を建てました。その幕屋を建てたから、全イスラエルがいつも幕屋があるところに集まってきました。だから政治の中心、宗教の中心、全ての中心地になったのは城です。城に幕屋があったからです。これがエブラヒムがそこを割り当て地として得たところです。だからそこに、一番重要な主の家が、幕屋がそこにあって、そこにエリ祭司が、祭司長ですね、最初そこで、勤めていたんですね。けど何が起こったんでしょう。エリ祭司の時、契約の発行が奪われる、ペリシテというところにね、それに対する神様の審判ですよ。このエブラヒムからダビデにそれが移されてる。だからダビデが支配して、ダビデがこう、占領したエルサレムですね、エルサレムにその契約の発行が移される。だからエブラヒムからダビデに移されたという内容が今日の内容です。とっても長いんですけど、どうしてこのようになったか、教訓は何か。エブラヒムが不誠実だった、この傲慢になったですね。この契約の発行、まだ幕屋が自分のところにあるし、もう人々が集まってくるし、尊敬するし、だから高ぶってしまった。けど、自分の使命ですね、自分がこの働かなければならないことをしなかったんです。それが何か、契約の発行が奪われたそのことです。だからその責任をエブラヒムに聞くんですよ。その内容が今日の内容です。じゃあ一節から見ましょう。
私の民よ、私の教えを耳に入れ、私の口の言葉に耳を傾けよ。私は口を開いて例え話を語り、昔からの謎を物語ろう。それは私たちが聞いて知っていること、私たちの先祖が語ってくれたこと、それを私たちは彼らの子孫に隠さず後の時代に語り継げよう。主への賛美と道からと、主の行われた美しい技と。主はヤコブのうちに諭しを置き、御教えをイスラエルのうちに定め、私たちの先祖たちに命じて、これをその子らに教えるようにされた。後の世代の者、生まれてくる子らがこれを知り、彼らが怒り、これをその子らにまた語り継げるため、彼らが神に信頼し、神の御業を忘れず、その仰せを守るためである。
だからこの古説から、このマスキルという意味はね、教訓、サトシ、 主はヤコブのうちに悟しを置き、この悟しを世々に伝えるようにこの何がどうして城からどうしてユダ、エルサレムダビデに移されたかということを教えようとしたということですね。このこれが主の御業だと、彼らが神に信頼し神の御業を忘れず、その王政を守るためである。じゃあ8節。
また先祖たちのように彼らが堅くなで逆らう世代の者、心定まらず魂が神に忠実でない世代のものとならないためである、
この神に忠実でない世代、ね、この世代がエブライムだったというんですね。旧説、
エフライムの人々は矢をつがえて弓を射るものであったが、戦いの日には退却した、
だからこの戦いの日、ね、この契約の箱をその持って行ったんですね、このエリサイ氏が。その日、退学してしまった。だから契約の箱がペルステ人の地に移してしまった。教会が教会の使命を果たさなかった。イ・ジェメイン、ムン・ジェイン、そのような、ね、共産主義者たちと戦わない。だからもう宗教法人を、ね、廃止する、自分たちに逆らう説教すると、それに戦わなかったと。だから共産主義が入るようにされた、この意味が今韓国にあるんですよ。このエブライムエブライムが一番力がある部族でした。シロ支配し、そこに幕屋があって教会があったということでしょう。出世し、
彼らは神の契約を守らず神の教えに従って歩むことを拒み、神の数々の御業と神が見せてくださった多くの苦しいこととを忘れてしまった。神は彼らの先祖たちの前でエジプトの地ザオンの野で苦しい技を行われた。
だからこの何を忘れたか、自分たちがエジプトから救われたそのことを忘れた、ね、主の力によって、そのエジプトサタンの勢力から救われたのに、それを忘れてる。じゃあこの中二節、エジプトですね、中三節。
神は海を分けて彼らを通らせ、石のように水を立てられた。神は昼は雲を持って彼らを導き、夜は夜通し炎の光で彼らを導いた。荒野では岩を割り、深い水からのように豊かに飲ませられた。また岩から数々の流れを出し、水を川のように流された。それなのに彼らはなおも神に罪を犯し、砂漠で意図高き方に逆らった。彼らは欲するままに食べ物を求め、心の内で神を試みた。その時彼らは神に逆らってこう言った。神は荒野の中で食事を備えることができようか。確かに岩を打たれると水がほとばしり出て流れがあふれた。だが神はパンをも与えることができようか。ご自分のために肉を備えることができようか。それゆえ主はこれを聞いて激しく怒られた。火はヤコブに向かって燃え上がり、怒りもまたイスラエルに向かって立ち上った。これは彼らが神を信じず御救いに信頼しなかったからである。
これは民主義の内容をこの中で厚くして入れてるね。だからこのような逆らう不信仰のイスラエル、そのことを今表現しているんです。23節。
しかし神は上の雲に命じて天の戸を開き、食べ物としてマナを彼らの上に降らせ、 天の穀物を彼らに与えられた。それで人々は御使いのパンを食べた。神は飽きるほど食物を送られた。神は東風を天に起こし、御力を持って南風を吹かせられた。神は彼らの上に肉を塵のように、翼のある鳥をも海辺の砂のように降らせた。それを宿営の中、住まいの周りに落とした。そこで彼らは食べ、十分に満ち足りた。こうして彼らの欲望を叶えてくださった。彼らがその欲望から離れず、まだその食べ物が口にあるうちに、神の怒りは彼らに向かって燃え上がり、彼らのうちの最も頑丈な者たちを殺し、イスラエルの若い男たちを打ちのめされた。このすべてのことにもかかわらず、彼らはなおも罪を犯し、神の苦しい技を信じなかった。
じゃあここで感情というもの、固くな心、それで罪を犯し、また神様の苦しい技を信じなかった。でエブライムが契約の箱を奪われる退学したということと同じ罪だという内容ですよね。内容が33節。
それで神は彼らの火を一息のうちに、彼らの弱いを突然の恐怖のうちに終わらせた。神が彼らを殺されると、彼らは神を尋ね求め、立ち返って神を切に求めた。彼らは神が自分たちの岩であり、意図高き神が自分たちをあがなう方であることを思い出した。しかしまた彼らはその口で神を欺き、その舌で神に偽りを言った。彼らの心は神に誠実ではなく、神の契約にも忠実でなかった。しかし憐れみ深い神は彼らの咎を許して滅ぼさず、幾度も怒りを抑え、憤りのすべてをかきたてられはしなかった。神は彼らが肉に過ぎず、吹き去れば帰ってこない風であることを心に留めてくださった。幾度彼らは荒野で神に逆らい、荒れ地で神を悲しませたことか。彼らは繰り返して神を試み、イスラエルの聖なる方を痛めた。彼らは神の力をも、神が敵からあがない出してくださった日をも覚えてはいなかった。神がエジプトで印を、ゾアンの野で奇跡を行われたことを。
いや、この43節からはね、まだこの時間をね前にして、エジプトから救い出すその時の奇跡、10項目の奇跡を今言われるんですね。今まで42節まではエジプトから出て荒野の生活の時に、まあ、あらゆる不信仰、観光、逆らう、しかし神様が彼らを憐れんで許し、食べ物をいっぱい与え、いろいろ助けて救ってくださったという話ですよね。それなのに彼らは信じなかった。44節。
神がそこの川を血に変えられたので、その流れを飲むことができなかった。神は彼らにアブの群れを送って彼らを食わせ、カエルを送って彼らを滅ぼされた。また彼らの作物をアブラムシに、彼らの勤労の実をイナゴに与えられた。神は雹で彼らのブドウの木を、稲妻で彼らのイチジクグアの木を滅ぼされた。神は彼らの家畜を雹に、彼らの家畜の群れを疫病に渡された。神は彼らの上に燃える怒りと激しい怒り、憤りと苦しみ、それに災いの御使いの群れを送られた。神は御怒りのために道を鳴らし、彼らの魂に死を免れさせず、彼らの命を疫病に渡された。またエジプトのすべての初子、ハムの天幕の彼らの力の初めの子らを打ち殺された。 しかし神はご自分の民を羊の群れのように連れ出し、家畜の群れのように荒野の中を連れて行かれた、
うん、じゃあこのように敵に対してはね、エジプトに対してはこのような審判を、十項目の審判をされて、あとはもう杉越のその審判ですね。しかし神はね、ご自分の民を羊の群れのように連れ出し、家畜の群れのように荒野の中で連れて行かれた、このようにしてくださった神様に対してね、その神様の契約の箱が陣営の中にあるのに、退学したエブライムがそのようなことをしたということですよね。これで長くこの歴史の話をするんですよ。この、まあ、ステファノの説教のように見えるね。53節、
彼らを安らかに導かれたので彼らは恐れなかった。彼らの敵は海が包んでしまった。こうして神はご自分の聖なる国、右の御手で作られたこの山に彼らを連れて行かれた。神はまた彼らの前から国々を追い出し、その地を相続地として彼らに分け与え、イスラエルの種族をおのおのの天幕に住まわせた、
うん、じゃあこのように主が約束の地に入れてくださったと。こうして神はご自分の聖なる国、右の手で作られたこの山に彼らを連れて行かれた。そのところが最初取られたところが城ですよ。それでイスラエルの民族をおのおの天幕に住まわせた。56節、
それなのに彼らは意図高き神を試み、神に逆らって神の里しを守らず、元に戻って彼らの先祖たちのように裏切りをし、たるんだ弓の矢のようにそれてしまった。また彼らは高きところを築いて神の怒りを引き起こし、刻んだ像で神の妬みを引き起こした。神は聞いて激しく怒り、イスラエルを全く捨てられた。それで白の御住まい、人々の中にお立てになったその幕屋を見放し、御力を虜に、御栄を敵の手に委ねられた、
うん、じゃあこれですね、今これが中心ですよ。これがこの詩編で語りたいことがこれですよ。それで白という御住まい、まあ、幕屋がそこにあったから御住まいですね、御住まい、人々の中にお立てになったその幕屋を見捨て、見放し、身力を取り虜に、身栄えを敵の手に委ねられた。まあ、身栄えというものは契約の箱ですよ。主の御座です。そこを敵の手に委ねられた。もうその敵ペレステ人のところにいたこの契約の箱がペレステ人をことごとく全部打ち砕くんですね。だからペレステ人たちが耐えることはできず、まあ、戻すんですけど、まあ、とにかくそれはそれで、ね、退学したというエブライムの態度、さっきの言葉、62節、
神はまた見た目を剣に渡し、ご自分のものである民に対して激しく怒られた。火はその若い男たちを食い尽くし、その若い女たちは婚姻の歌を歌わなかった。その祭司たちは剣に倒れ、ヤモメたちは泣き悲しむこともできなかった。その時主は眠りから目を覚まされた。葡萄酒に酔った勇士が覚めたように、その敵を打ち退け、彼らに永遠のそしりを与えられた。それでヨセフの天幕を捨て、 エフライム族をお選びにならず、ユダ族を選び、主が愛されたシオンの山を選ばれた。
うん、じゃあこれが理由ですよ。長いその歴史の話をして、まあ、もちろんエリ祭司の堕落もあるんですね。レビ族も堕落して、まあ、とにかく、まあ、霊的にこの混乱、混沌、堕落、宗教堕落、それでエブライムの堕落、それでこのこう、ね、主の住まいを重んじるその心がない、それで、主がエブライムを捨てた。エブライム族を選ばなかった、ヨセフの天幕を捨てたというんですね。ヨセフの天幕はエブライムですね。エブライム、それでユダ族を選んだ。主が愛されたシオンの山を、選ばれた。だから城からシオン、エルサレムに移される、ダビデが選ばれる、その理由ですね。じゃあ69。
主はその聖女を高い天のように、ご自分が永遠に基を据えた固い地のようにお立てになった。主はまたしもべダビデを選び、羊の檻から彼を召し、乳を飲ませる召羊の番から彼を連れてきて、御民ヤコブとご自分のものであるイスラエルを牧するようにされた。
うん、じゃあもうとっても長かった。だからその主なテーマはね、城からエルサレム、エブライムからダビデ、ユダ族ですね、エブライム族からユダ族、そこに移された権威がここに書いてあります。6章1節から見まし
ょう。また私は見た、子羊が七つの封印の一つを解いたとき、四つの生き物の一つが雷のような声で来なさいというのを私は聞いた。
うん、だから黙示録はこの七つの封印ですよ。七つの封印というものはこの古書であるこの巻物です。巻物が七つの封印でつけられていた。それを解くことがなかった。天にも地にもなかったので、ヨハネは激しく泣いていた。その時泣いてはいけない。ダビデの根、ユダの獅子がそれを解くことができる。このユダの獅子、ダビデの根、それがね、エブライムからユダに移されて、ユダ族の獅子としてイエス様が来られた、ね、イエス様が七つの封印を解くんですよ。だから黙示録はね、七つの封印で形成されてる。それで、七つの封印、七番目の封印が七つのラッパです。内容がね、それで七つのラッパの七番目のラッパが七つの八です。だから全部内容が全部七つの封印です。だから七つの封印、七番目の封印によって全て完成されます。そのことが黙示録なんです。だからこの七つの封印が解かれる、その時七つのラッパ、七番目のラッパが吹き鳴らした時、主が言われるその救いですね、救いが完成される。それが黙示録の内容です。黙示録10章7節。
第七の御使いが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日には、神の奥義は神がご自身のしもべである預言者たちに告げられた通りに成就する、
うん、神の奥義は何、ね、イエス様がその七つの福音を説く奥義は買い戻しよ、買い戻し、ね、私たちが失ったエデンの園、エデンというのは喜びですね、喜びの園を買い戻す、そのために福音が説かれてるんです。だから福音が説かれる時、いろんなことが災難、もう地震、飢饉、喫緊、もう戦争、もう このようなことが起こるんですけど、これは過程ですよね。だから私たちはそれに落ち込んだりしてはいけません。今は私たちが長く主の救いの歴史を見てきました。エブライムがそこに戦わなかった、退却したと、ね、退いた、主がこの退くの大嫌いですよね、信仰から退く、うん、だからこういったことが今起こるんです。起こるから皆さんこういったことを今私たちが見てるんでしょう。地震も起こるし、戦争もあるし、まあ、あと飢饉もあるんでしょう。こういったことが起こっても私たちは信仰放棄してはならない。エブラヒムが放棄したということよね。そこから知恵を得ることよ。だからこれが7の7まで全部成し遂げられる、救いが完成するまで私たちは信仰しっかりしていくべきでありますよ。だから今この福音が一つ一つ解かれることが見えます。じゃあ見ましょうね。ニセス、
私は見た、見よ、白い馬であった。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出ていった、うん、
これが偽物ですよ。偽物、人を惑わそうとする、3番目、3節、
子羊が第2の封印を解いたとき、私は第2の生き物が来なさいというのを聞いた。すると別の火のように赤い馬が出てきた。これに乗っている者は地上から平和を奪い取ると奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためであった。また彼に大きな剣が与えられた、うん、
この戦争ですね、第3番目の戦争、第3次の大戦、世界大戦が起こるんです。5節、
子羊が第3の封印を解いたとき、私は第3の生き物が来なさいというのを聞いた。私は見た、見よ、黒い馬であった。これに乗っている者は秤を手に持っていた。すると私は一つの声のようなものが四つの生き物の間でこういうのを聞いた。小麦一マスは一でなり、大麦三マスも一でなり、オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけない、
うん、一でなりということは労働者1日の賃金ですよね。約1万円くらいが小麦1マス何リットルしかない。だからものすごいこのインフレーションが起こるんですね。だから戦争、赤い馬は戦争です、黒い馬は経済危機、破綻ですね、経済崩壊です、インフレーションですね。それが福音ですよ。七つの福音の中の内容です。じゃあ4番目の福音、
子羊が第4の封印を解いたとき、私は第4の生き物の声が来なさいというのを聞いた。私は見た、見よ、青ざめた馬であった。これに乗っている者の名は死と言い、その後にはハデスが付き従った。彼らに地上の4分の1を剣と飢饉と死病と 地上の獣によって殺す権威が与えられた、
うん、だから地上の4分の1、世界の4分の1が、うん、剣、戦争ですね、死病、疫病です。あのコロナのような疫病、また獣によって殺す権利が与えられたとですね。じゃあ9節、
子羊が第5の封印を解いた時、私は神の言葉と自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た、
うん、これは殉教者だから、第5の封印には殉教者が出る、ね、この、ね、死の最中の中で青ざめた馬ですね、この4番目の馬の中から殉教者が出るんです。これは黙示録の24章で、これがこの時間帯からでありますね。24章の、あ、マタイの24章、あの災難の続きですね。あの8節、
しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのです、
うん、だから4番目までが生みの苦しみですよ。 4つの封印が解かれた時、もうマタイの福音書24章とこの順番が同じです。 6節、あのこの惑わすですね、人を惑わす白い馬です。4節、これが黙示録6章の2節、第1の封印が惑わす、惑わす異端がいっぱい現れる、また宗教統合が起こる、5番目は戦争ですね、赤い馬です。またこの7番目は飢饉地震ですね、飢饉地震、それが3番目のものです。この3番目4番目、それがそれが海の苦しみだと言われるね。その後で9節、
時人々はあなた方を苦しい目に遭わせ殺します、また私の名のためにあなた方はすべての国の人々に憎まれます、
うん、じゃあこれですよね。だから封印、5番目の封印の内容が9節です、うん、10節、
またその時は人々が大勢つまずき互いに裏切り憎み合います、また偽予言書が多く起こって多くの人々を惑わします、
うん、じゃあこのような裏切り殺し、そのような殉教の時代になってくるんですよ。じゃあ中二節から、
不法、不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります、うん、しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて全ての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます、
うん、じゃあ終わりが来るタイミングは福音が全世界に述べ伝えられて、だから最後まで耐え忍ぶ。じゃあさっきエブライムは戦争の時退学したということね、殉教の覚悟がなかったということよね。じゃあ本文に戻っていきましょうね。あの出世す、
彼らは大声で叫んでいった、聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。すると彼らの一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らはあなた方と同じしもべ、また兄弟たちで、あなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと言い渡された、うん、
だからこの封印を解く理由は主がこの殉教者を得るためよ、うん、 逆にね、だから救いというものも殉教よ。それで6番目は6番目の福音がここ書いてあるんですよね。中二節から最後まで読みます。
私は見た子羊が第6の封印を解いたとき、大きな地震が起こった。そして太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになった。そして天の星が地上に落ちた。それは一軸が大風に揺られて青い実を振り落とすようであった。天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山や島がその場所から移された。地上の王、高官、仙人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が洞穴と山の岩間に隠れ、山や岩に向かってこう言った。私たちの上に倒れかかって御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられよう、
うん、じゃあ誰がこの6番の封印に耐えられようということですね。しかしこの6番目の封印が解かれるその前に何が起こるかというと、7章が起こるんです。7章は因を押す救いの人々、救われる人々、因を押すことがあるんですね。この6番目の前が7章です、ね、6番目の封印の前が7章です。じゃあ明日その話をしましょう。祈りましょう。主よ、主よ、主よ。